Wow. Well, we're going to get into today's Bible talk.
今日早速、御言葉バイブルトークに入りたいと思います。
So we just started a new series called Shaped for Serving God.
新しいメッセージのシリーズが始まっています。あなたは神様に仕えるために作られた。
And today we're going to talk about serve like Jesus.
今日私はイエス様のように使えるというタイトルでお話ししたいと思います。
Before you were even born,
私たちが生まれる前から、
God prepared what He wanted you to do with your life.
私たち一人一人の人生に目的を持っておられました。
That's pretty crazy to think about.
もう私たちでは想像もつかないぐらいの神様の素晴らしさです。
Like we talked about last week.
先週もお話しましたけれども、
You were created to contribute.
私たちはこの地上における人生の中で貢献するために作られています。
You were created to serve.
使えるために作られています。
You were created to make a specific contribution.
私たち一人一人に何か貢献するそのようなできることがあるんです。
You were put here for a purpose.
私たち一人一人が目的を持って今この場所に置かれています。
So do you want to just turn to a few people and just say, "Hey, you're here for a purpose."
皆さんお隣の人にぜひこう言ってください。あなたは目的があってここにいるんだよと。
You're here for a purpose. Let's pray.
一言お祈りします。
Lord.We listen to your word.
神様、あなたの御言葉に耳を傾けます。
We open our hearts, our ears, our minds to you.
私たちの心を開け、耳を開け、私たちの思いをあなたにオープンにします。
Thank you for your word.
あなたの御言葉を感謝します。
Amen.
Amen.
We're going to start off with Ephesians 2:10.
エペソの2章10節の言葉を読んで始めたいと思います。
For we are God's handiwork.Created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.
実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。
What matters in life is not how long you live.
この人生で大切なことはどれだけ長生きするかではなくて、
But how you live.
私たちの人生をどう生きるかがとても重要です。
And what you do with what you have been given.
またそれだけでなく、私たちに与えられているものをどのようにこの地上において用いるかということが大切です。
God has put you where you are for a purpose.
今皆さんがこの場所にいるのも神様が目的を持って置かれたからです。
You have been put where you are to receive, to live,And to give.
置かれているこの場所で私たちは受け取ることができ、そしてその神様の目的に行き、そして私たちは周りの人に流すことが与えることができます。
Next week we'll actually be talking a little bit more about how God has shaped each one of us.
来週になるんですけれども、神様がどのように一人一人を、違うようにユニークに作られたかについてもう少し詳しく見ていきたいと思います。
We'll be looking at five things.
これは来週ですけれども、5つのエリアを見ます。
We'll be looking at our spiritual gifts.
私たちの霊の賜物。
Our heart.
私たちの情熱。
Our abilities.
私たちの能力。
Our personalities.
私たちの、キャラクター、性格。
And our experiences.
また私たちのこの経験。
These make you different from everyone else.
これらを通して私たち一人一人がユニークに作られています。
Know this.
知ってください。
You are perfectly and wonderfully shaped.
皆さんは一人一人が神様によってユニークに、そして完全に作られたものです。
Created to be you.
あなたになるために神様が作られたんです。
Okay, one more time. Can you look around and be like, hey, I'm amazing. Let's just say that to everyone.
皆さん、お隣または前後の人に向かって、私はすごいと言ってください。
And then turn to someone else and say, I'm perfect.
また別の人に向かって、私完璧と言ってください。
You're perfect. 完璧です。Come on now. God did not just create you unique.
神様はただあなたをユニークに作られただけではなく、
But he has created you for a special role too.
あなたに特別な役割を与えておられます。
Now, for some of us, we might start jump right to, okay, what is it? What is it?
このような役割と聞くと、私何したらいいかな、何したらいいかなとすぐに何かすることを考えちゃう人がいるかもしれません。
Okay, what is my role? I have
to. 私の役目なんだろう、教えて、早く言って。
Okay, but let's just take this one step at a time, okay?
でも一歩ずつゆっくり見ていきたいと思います。
Peter says this in 1 Peter 4:10.
ペテロが第1ペテロの4章10節でこのように言いました。
God has given each of you a gift from His great variety of spiritual gifts. Use them well to serve one another.
それぞれが賜物を受けているのですから。神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。
Let me share something that might sting, a little bit for some people.
これを聞いてちょっと耳が痛い人もいらっしゃるかもしれない。
Your talents and how God has shaped you.
あなたが持っている能力、賜物、また神様があなたを作られたその姿。
Who you were created to be.
あなたがあなたであるように作られました。
These are not for your own benefit.
でもこれは私たちが自分の利益を自分の利益のために作られたのではありません。
Peter does not say, use your gifts to make lots of money.
ペテロはこの箇所で自分の賜物を用いて大金持ちになって金儲けしなさいと言ったのではありません。
Use your gifts to become famous.
有名になるために自分の賜物を使いなさいと言いませんでした。
What does he say?
何と言いましたか？
Whatever gifts God has given you, use those to serve others.
神様は、この一人一人に対して与えられた賜物を互いに使い合うために用いなさいと言われました。
What God has given me is not for myself.
私が与えられている、私に与えられているこの賜物は自分自身の益となるためだけに与えられているのではありません。
This is not to benefit Ryan.
ライアン、私自身だけに、徳があるのではありません。
They have been given to me to benefit you.
それは私を通して他の周りの人が益となるように私がここにいるのです。
To serve you.
あなたに仕えるために私はここに置かれました。
And every person I come into contact.
私が出会う一人一人に使えるために神様が置いてくださいました。
In the same way,
それと同じように、
our gifts,
私たちが受けている賜物、
our talents,
私たちの、ギフト、
our personalities,
私たちの情熱、
and our experiences,
また私たちの経験も、
they're not for you.
自分自身のためだけに与えられているのではありません。
But they are for you to help and to serve.Others.
それを用いて互いに使え合うために私たちにそのようなギフトが与えられています。神様があなたの周りに置かれている人々に使え合うことができるように私たちは賜物をいただいています。
Now, who knows the person that is called the King of Rock and Roll?
ロックンロールの王様といえば皆さん思いつく名前ありますか？
Is there a name that comes to mind?
知ってる人？与沢永吉。
Yes. If we're here in Japan, that might be the case.
日本のロックンロールは A ちゃんかもしれない。
But if in America, who would it be?
アメリカで言うとロックンロールの王様って誰ですか？知ってる人？
Maybe Jack Black. But a lot of times that nameIs for Elvis Presley.
おそらくご存知だと思うんですけど、エルヴィス・プレスリーなんです。
Now maybe other people you're like, that ain't the King of Rock. But
もしかしたら、
and you know, I'm not trying to like make, I'm not trying to like, you know.
人によってはエルヴィスはキン、あのロックンロールの王様じゃないという人も個人的な意見をお持ちの方もいる。
It's just what Google told me, okay?
いるかもしれませんが、私が Google 先生に聞いたら、ロックンロールの王様は、
I know, I was getting like lots of like very like not unwanted stares from this side of this side of the group.
ある特別なユニークな方からすごい熱い視線が来るんですけど、痛い視線が来るんですけど、私は Google 先生にロックンロールの王様はエルヴィスだと教えていただきましたので、それを皆さんにシェアしています。
I'd like to talk about Elvis Presley for a little bit.
でもちょっと今日はこのエルヴィスについて。 用いてお話ししたいんです。
Did you know that he sold 250 million records?
彼はこれまでに2億5000万の CD というか音楽を売ったのをご存知ですか?
Did you know that he starred in 33 movies?
Movies?
Movies.
彼は最初スターになるときに映画から始めて、その映画が33本あるそうです。
And also, it is said that he, at the time of that his,He was at his height that he had 1 billion fans all over the world.
エルビスが世界的に有名になってもトップの座についていた時には10億人ものファンがいたそうです。
To this day, he is still one of the highest paid musicians, even 40 years after his death.
彼はもう亡くなって40年も経っているにもかかわらず、未だに世界で一番、まあ、お金を儲けているというか音楽でまだ収入があるミュージシャンだそうです。
In 2019
年には
He made $39 million
3900万かな、稼いだそうです。死んだ後も稼いでます。
But according to many of his friends,
でも彼の友達によると、
Elvis Presley was very unfulfilled。
彼の人生はいつも満たされていなかったそうです。
And very unhappy.
そしていつも不幸せでした。
He suffered from obesity and drug use.
彼は肥満に苦しみましたし、また、ドラッグの、乱用にも悩めたそうです。
And he died at 42 years old.
そしてなんと42歳という若さで彼は、亡くなりました。
In an interview with a magazine, his ex-wife said this.
エルビスの元妻が、ある雑誌のインタビューでこう答えたそうです。
Elvis never came to terms with who or what he was meant to be.
彼女はこう言ったそうです。エルビスは自分に与えられた目的や自分が何のためにここにいるのかを決して受け入れることができなかったと言ったんです。
What his purpose was in life.
彼の人生の目的を受け入れることができなかった。
He thought he was here for a reason.
彼はここにいるのは何か目的があるとは思っていたんです。
Maybe to preach, maybe to serve, maybe to care for people.
彼には目的がありました。それはもしかしたら、説教、メッセージを、イエス様のことを語ることかもしれない。もしかしたら人を助けることかもしれない。
And that agonizing desire was always in him, and he knew he wasn't fulfilling it.
彼は実はその神様のことを伝えたいというそのような目的のそのような情熱があったにもかかわらず、彼はそれを受け入れることができなくて、生涯そのジレンマで苦しんだそうです。
He would go on stage and it would be the one place that he could kind of forget about it.
ステージに行けばその苦しみを忘れることができる。
The sad thing is just like Elvis Presley,
それと同じように悲しいことに、
Many of us don't know why we are here.
エルビスのように私たちの中にも人生の目的を知らない人がいます。
What we should be doing with our lives.
私たちの人生を用いて一体何をするべきなのか、何のためにここにいるのか知らない人がいます。
Or running away from what we know we are called to do.
もしかしたら、もしくは自分の目的を知っているにもかかわらず、そこから逃げる人生を送っている人もいるかもしれません。
Like we've been talking about the five purposes of our life, and the fourth one is.
この人生の目的、5つの目的を話していますけれども、この4つ目は
Serve God.
神様に仕えるため。
How do we serve?
じゃあどのように神様に仕えることができるのか。
By serving the people around us.
それは私たちの周りにいる人々に仕えることによって私たちは神様に仕えることができます。
Another kind of love slap that I'm not going to just lovingly share to you guys.
もう一つの愛の鞭はこれです。
There are a lot of people that are saying, "Yes, I want to serve God."
多くの人が、多くのクリスチャンが、ああ、私は神様に仕えますと言います。
But I don't want to serve others.
でも私他の人には仕えたくないんです。
They say just me and God, me and God.
神様と私だけで十分。
I don't need others.
他の人がいなくても私大丈夫。
I don't want others.
他の人いらないってさえ思う人もいるかもしれない。
I just want a relationship with God.
神様とだけいれば私幸せなの。
And God is like,
でも神様は、
You don't get it.
それあなたは本当に理解してないよと言っています。
That ain't possible.
それはね、できないんだよと神様は言っておられます。
The only way we can have a meaningful and personal relationship with God,
神様と本当の意味で素晴らしい関係を持ちたいのであれば、
is having a relationship with His creation.
神様の作られたこの創造物と関係を持つこと以外に神様と関係を持てないと。
Living and breathing people.
それはここにいる生きている人々との関係を持つことです。
Jesus says this.
イエス様はこう言われました。
In Matthew 20:28.
マタイの20章28節。
Do as I did. The Son of Man did not come for people to serve him. He came to serve others and to give his life to save many people.
人の子が使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。
Do as I did.
私がしたのと同じようにしなさいと。
Serve like Jesus.
イエス様が使えられたように私たちも使えるべきです。
A few verses down in Matthew 20, verses 30 and 34.
そのまま読み進めて、マタイの福音書20章30節から34節をお読みします。
It says, two blind men were sitting by the roadside, and when they heard that Jesus was coming by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us.The crowd rebuked them and said, Hey, shut up, be quiet. But they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? Lord, they answered, we want our sight. Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him.
すると見よ、道端に座っていた目の見えない二人の人がイエスが通られると聞いて、主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。群衆は彼らを黙らせようと、たしなめたが、彼らはますます主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫んだ。イエスは立ち止まり、彼らを呼んで言われた。私に何をしてほしいのですか。彼らは言った。主よ、目を開けていただきたいのです。イエスは深く憐れんで彼らの目に触れられた。すると彼らはすぐに見えるようになり、イエスについていった。
There's four things I want to share today.
4つのことを今日皆さんに分かち合いたいと思います。
And the first one is this.
1つ目はこれです。
Be available.
私たちは自分自身を開ける。
Jesus stopped
イエス様はここで立ち止まられました。
Many of the miracles of Jesus happened as Jesus stopped.
イエス様がなされた多くの奇跡はイエス様が立ち止まられた時に起こりました。
And made himself available.
そして何をしてほしいのですか、何かできることはありますかとイエス様が自分からお聞きになったんです。
To serve a need that appeared.
それはイエス様の周りにいる人々に使えるためにそうおっしゃいました。
He was available and open to being interrupted.
イエス様は用いられる準備がいつもできていました。
What he was doing was serving people.
それは人々に使えるための準備ができていたということです。
How many times throughout our week are there opportunities to serve people?
自分に問いかけてみてください。この週の間を通して私たちもいつも人に使えるチャンスはたくさんあると思います。
But we are just too busy.
でも私たちの週の間本当に忙しすぎる。
And not willing to stop.
そしてこの立ち止まる、これがとても難しく感じる時があります。
We're not willing to be interrupted.
この邪魔されたくないという思いが私たちには来るんです。
We have our own plan.
私の、このスケジュールがあるからと言ってしまっちゃうんです。私たちがやることがいっぱいあるからと自分の、やることを押し付けてしまうんです。
And we're like, whoa! Take a number. Get in line.
そして私たちが誰かにそのように邪魔されたときに、あ、スケジュールがこんなに詰まってるから、番号札を引いてお待ちください。呼び出しをお待ちくださいと、あれです、あれ。
I have a slot in 3 months and 5 days.
今から3ヶ月ぐらいしたらちょっと空いてるかな。
Why did Jesus allow himself to be interrupted?
なぜイエス様は立ち止まって、人から声をかけられて邪魔されることをやめなかったのでしょうか。
Because he loved people.
それはイエス様が人々を愛されたからです。
He allowed himself to be available to serve others.
イエス様はいつも使えるために用いられる準備を、ができていました。
He was available to serve us in the ultimate way.
私たちに究極的な意味で私たちを救う、私たちに使える準備ができていました。
To love us so much that he would go to the cross for us.
その究極的な方法とは十字架の上に上がられたことです。
Paving the way for us to each have a personal and intimate relationship.
そしてそれがあるからこそ私たちの作り主である神様と個人的な関係を持つことができるためにイエス様はその道を選ばれました。
John Presley, a pastor in England during the 1700s, shared this.
有名なジョン・ウェスレーという牧師先生が、イギリスの牧師先生ですけれども、1700年代の牧師先生ですね。この方がこのように言いました。
This is my motto. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, for however long.You can.
ジョン・ウェスリー先生の、言われたことです。できるすべての良いことをしなさい。何が何でも、あらゆる手段を持って、あらゆる場所で、あらゆる時に、あらゆる人に、あなたが可能な限り。
You don't have to look for big, great ways to serve.
この人に仕えるというのは、何か大きなことをしないといけないというわけではないんです。
Look for the little ways.You can serve.
小さなことでいいから私たちは周りの人に使えることを見つけることができます。
There's three kind of barriers that come, to being available.
でも私たちが私を使ってください、用いられたいですというときに、この3つのものが邪魔するんじゃないかと思うんです。
The first is being self-centered.
一つ目は、自分、自己中心の思い。
The world revolves around me.
世界は私中心に回っているとこう思ってしまうこの思い。
The second one is being a perfectionist.
二つ目は自分が完璧でないといけないという完璧主義者の思いから。
What if it isn't perfect?
もし私がこれをやって完璧にできなかったらどうしようという恐れが来るんです。
Just start.
でもそれを置いてもまず一歩始めましょうよ。
And the last one is materialism.
三つ目の障害は物質主義だと思います。
I'm too busy collecting stuff.
もう私やることが集めること私のやらないといけないことがたくさんありすぎて使うことが使えることができない。
Jesus did not die for stuff.
でもイエス様が十字架に挙げられたのはこの私たちのやることのために十字架にかかったんじゃないです。
He died for people.
イエス様は私たち一人一人人々のために十字架にかかられました。
This shows us what the priority in our life should be.
これを見たときに私たちも人々が優先順位ナンバーワンであるべきです。
In Psalms 102,
詩編の100編2節にこうあります。
It says, "Be happy as you serve the Lord. Come before Him with a happy song."
喜びを持って主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれとあります。
So the second thing I want to share is be grateful.
二つ目のポイントは感謝することです。
Why can we be glad?
なぜ私たちは感謝できるんですか?
Why can we be thankful?
なぜどんな時にも感謝できるんでしょうか?
Why can we be grateful? Because of what Christ has done for us.
それはイエス様の十字架の技があるからです。
It is so sad that some people serve out of fear or out of duty.
たまに、この、恐れやまたこの責任感から使えないといけないよねって使える人を見るのは本当に残念です。
No, 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 no. We can serve out of a grateful heart.
でもそのように使える必要はない。私たちはイエス様に感謝するその心から人々に使えることができます。
In being grateful, there's two barriers that come right in front of our eyes.
でもこの感謝の心を持とうとするときにまた私たちの前に来る、バリアが障害があるんです。
The first one is that we compare.
この一つ目の障害はお互いを比べてしまう。
Oh, I wish I was like that.
ああ、私あの人みたいだったらできたのになとか。
We look at another person and we're like, ah,、oh. and we lose our gratitude.
私が他の人がやるのを見てしまって、あ、もう感謝の気持ちがなくなってしまう。
The other thing is we have a wrong motive.
もう一つのこの感謝する心を遮るものは、
Too many times we ask, "What is it in for me?"
間違った動機です。それは多くの場合、これをやったら私何をもらえるというその心なんです。
And if we don't like what we hear, we walk away.
そしてそのもらえる答えが自分の思いと違ったり、自分が好きじゃない答えが来たら、そこからもう去ってしまうんです。
Jesus said this before going to the cross.
イエス様は十字架に上げられる前にこのように言われました。
John 17:4 I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do.
私が行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、私は地上であなたの栄光を表しました。
The third one.
三つ目のポイント。
Be faithful.
忠実でありなさい。
What God has given you to do is different than what everyone else has been given.
神様が皆さん一人一人に与えておられる目的、また能力というものは周りの人と違うんです。
Jesus was faithful in his service.
イエス様ご自身はイエス様に与えられた目的に忠実であられました。
At age 12, he said, "I must be about my father's business."
イエス様がまだ幼い12歳だった時に、お父さんお母さんに対して、私は父の家にいることが私の目的ですとおっしゃいました。
And at the end of his life,
そしてイエス様のこの生涯の最後に、
he said, "It is finished."
完了したとイエス様はおっしゃったんです。
The last one is be generous.
最後は寛大になることです。
Romans
3:24.
They are made right with God by His grace. This is a free gift. They are made right with God by being made free from sin through Jesus Christ.
神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからですと。
Generosity comes out of a heart of thankfulness.
この寛大さというのは感謝の心から来ます。
A thankfulness of what God has done for me.
神様が私たちに何をしてくださったか、それに感謝する心から寛大な心が生まれます。
You can give without loving.
私たちは愛することなく与えることはできるんです。
But you can never love without giving.
でも私たちは決して、与えることなく愛することというのはできないんです。
We are blessed to be a blessing.
私たちは祝福するために祝福されています。
Our generosity is directly tied to our thankfulness to God.
この私たちの寛大な心というのは神様への感謝の心と直結しています。
Yes, tithes and offerings are one of the great ways of being generous.
もちろん、十一の捧げ物、献金も神様への感謝の心の表れです。
And let me say to each of you guys,
そして皆さんにこれを言わせてください。
Thank you for your generosity.
皆さんの寛大さを心から感謝しています。
Life Church, you are very, very generous.
Life Church, 皆さんが本当に寛大な方であることを心から感謝しています。でもこれに付け加えたいんです。
There are so many other ways of being generous.
私たちにはこの寛大に使える方法がたくさんあるんです。
Being generous with your words.
私たちの言葉においても寛大になることができます。
Being generous with your time.
自分の与えられている時間の中で寛大にする、寛大になることができます。
With your talents.
私たちの与えられている能力を他の人のために寛大に使うことができます。
As we finish, let me say this.
最後にこれを言わせてください。
At the end of your life, God will ask you two questions.
皆さんそれぞれ人生の最後に神様はあなたにこのような質問をします。
What did you do with my son, Jesus Christ?
私の一人息子イエス様をあなたはどう受け入れましたかと。
Did you receive his grace?
彼の恵みをあなたは受け取りましたか。
Did you receive his forgiveness?
あなたはイエス様の許しを受け取りましたか。
Did you receive your purpose for living here on earth?
この地上におけるあなたの目的を受け取りましたか。
And let me just say this, if you haven't,
もし皆さんの中でまだそのようなイエス様を受け入れる決心をしていないのであれば、
It all starts by saying,
まずここから始まります。
I believe in you, Jesus.
イエス様、あなたを信じますと。
And I surrender my life to you.
私の人生をあなたにお捧げします。
The next question he will ask.
もう一つの神様が聞かれる質問はこれです。
What did you do with what I gave you?
私があなたにあげたものであなたはそれをどうしましたか。
Your talents.
あなたに与えた賜物をどう用いましたか。
Your abilities.
あなたに与えられているこの能力はどのように地上で用いられましたか。
Your time.
あなたの時間。
Your money.
あなたの経済。
Your resources.
あなたの持っているいろんなリソース。
Your relationships.
あなたの関係。
Your network.
あなたのネットワーク。
And the opportunities you
received. いろいろな与えられたこの機会をあなたはどのように用いましたか。
What did you do with what I gave you?
私が与えたそのようなものをあなたはどのように用いましたか。
My heart for you and for myself is this.
私の心は皆さんに対しての心はこれです。
I want to be ready to answer those two questions.
私自身がまず神様の前にこの2つの質問に対して準備できていたいと思います。
By first giving our lives to Christ.
まずはイエス様に私の心を差し出すこと。
And being a servant of Christ.
そしてイエス様に仕える心を持つことです。
The two most scary words to pray are these.
おそらくこの、祈るのが怖い言葉があると思うんです。
Use me.
私を用いてくださいというこの言葉。
We started with a story of Elvis Presley.
最初にエルヴィス・プレスリーの話をしました。
That to this day he still makes a crazy lot of money.
亡くなった後もたくさん彼は売り上げを上げています。
Sold lots of records.
たくさんのレコードを売りました。
Was in lots of movies.
たくさんの映画も作りました。
Was a cultural icon.
文化的なアイコンとしても知られる存在です。
But Elvis was never satisfied with his life.
でも彼は自分の人生に一度も満足したことがありませんでした。
An interesting fact is the only Grammys he won.
でも面白いことにエルビスが取ったこのグラミー賞
were all for his gospel-infused music.
面白いことに彼のグラミー賞はすべてゴスペル部門で取ったグラミーだけだそうです。
His first Grammy
彼の最初のグラミー賞は
was for his rendition of the hymn How Great Thou Art
有名な賛美歌、輝く日を仰ぐ時の、なんていうのかな編曲とか編曲バージョンだったそうです。
He won another Grammy for the album He Touched Me.
そしてもう一枚の、アルバムがグラミー賞を取りましたけれどもそれも He touched me 神様が私を、私に触れてくれたというそのような賛美歌のアルバムだそうです
And on that album, he shared a song that represents what he felt about life.
そしてそのアルバムの中で彼は彼自身の人生に対して感じたことを、シェアして歌で歌ったそうです
Let me read you the words of that song.
この歌詞をちょっと皆さんにお読みしたいと思います。
I think it's crazy. I'm reading an Elvis Presley song in church. Okay, come
on. ちょっと教会の中でエルビスの歌を読むなんてちょっと失礼かもしれませんが、読ませてください。
The title was "He is my everything."
この曲の題名は彼は私のすべて。
After the lightning and thunder,
雷稲妻の後に。
After the last bell has rung,
最後のベルが鳴った後に。
I want to bow down before you.
私はあなたの前にひれ伏したい。
And here you say, well done.
そして彼がよくやったあなたは忠実なしもべだというのを聞きたい。
You are my reason for living.
あなたは私の生きる目的そのものですと。
You are the king of all kings.
神様あなたはすべての王です。
I long to be your possession.
あなたのものになりたい。
Oh.You are my everything.
神様あなたは私のすべてですと。
Looking at the fruit of his life, it is sad to see how it ended.
彼のこの地上における人生の実を見るととても悲しいです。
But just like him, each one of us also has to ask that question.
でも私たち一人一人に一人一人の人生の中で同じようなクエスチョンしないといけない質問をしないといけないと思います。
How am I going to live my life?
私はじゃあどのようにこの地上での人生を送りたいのか。
What decisions am I gonna make?
私のこの決断はどのようにするべきなのか。
To be loved by Jesus.
イエス様に愛されること。
To serve like Jesus.
イエス様のように使えること。
To be available.
イエス様が用いられたように私も用いてほしい。
Grateful.
感謝の心で。
Faithful.
忠実な心で。
And generous.
そして寛大な心で。
You know, maybe this, you know, through this message, it sounds like a really like a do kind of message.
このメッセージを聞いているだけでもしかしたらあれこれやりなさいというふうに聞こえるかもしれません。
But it all starts out of what we receive.
でもこれだけは皆さん知ってほしいんです。これは私たちが受けたところから全てが始まるということです。
And we can only start being available.
私たちが用いられるためには。
We can only start being faithful.
そしてまた忠実になるためには。
We can only start being generous.
また寛大になるためには。
Because of what we have received.
私たちがまずイエス様から受け取らなくてはなりません。
And I'd just like at the end to just pray this simple prayer.
最後に皆さんとこのシンプルな祈りをして終わりたいと思います。
It's two words.
一言。
And if you would mind just repeating it after me.
もし皆さんもよければ私の後について、言ってください。
First, I'm going to pray in English.
英語でまず祈ります。
Lord, use me. Amen.
日本語でお祈りします。神様。
神様。
私を用いてください。
私を用いてください。
アーメン。